親父の背中。
会社の代表として事業を発展させ、地域貢献をして、先輩を敬い、後輩に慕われ、仲間を作り、社会からその実績を認められた一人の男を皆はこう呼ぶ、親父。金子正男はどこにでもいる父親であり、夫でもあり、孫を持つおじいちゃんでもある。泣いたり笑ったり、怒ったり悲しんだり、人生の経験を親父の目線で語ってほしい。親父の背中、始まります。この番組はカインズ株式会社の提供でお送りします。親父、おはようございます。
はい、おはよう。
今週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
11月は5回もあるんだわさ。
そうだな。
さ、先週、いわゆる会社が創立して記念日っていう、結局だからその嘘っ子なんだよとかって言ってたけど、1月19日じゃなくて11月10日を一応、創立記念日にしてるけど、これ結局何年経ったの、カインズグループになって。今現在だよ、急に振っちゃって計算できなくなっちゃった。
90、
すごいね。
93年。
まあすごい
ね。
93年ですよ。
創業といったらね、
そうだよ、
昭和2年だから、今昭和95年でしょ、
昭和こう今90何年でしょ。
95年じゃない
の、まあ、令和だよ、令和。はい、ということで、実は私も親父と先週話をしてて、ああそういえば昭和50年代、私も大学生だったけど喋りの仕事してて、結構稼いでたなと思って、その昭和50年ってまだ親父の会社はカインズグループになってなくて、金子製箱所だよね、まだ。でその時代、つまり50年代、物流が変わってきたって言ったけど、親父が社長になって、で仕事をしてて儲かってた。
そりゃ利益は上がったよ、儲かったよ。
それはやっぱり、私もだから自分で置き換えるとまだ20代ちょっとなんだけど、前なんだけど、いや世の中そう。でもバブルの時期じゃないの、高度成長。
これはそう、高度成長。あのね、不思議なのは、まあ会社の話で言うと、営業利益ってあるのね、
はい、
ね、
そのぐらい私も分かるよ。
分かる？
分かる。そういう立場にいるんだ、一応。
社長だから
な。違う違う。
それでね、営業利益から、今度ね、何が引かれるかというとね、支払い金利なんだよ。とね、金利がべらぼうに高いんだよ。めちゃくちゃ高いんだよ。物を買うのにお金を借ります。そうすると、支払い金利、年間 8.何%とかさ、最高でうちが 9.何%っていう時代あったぞ。 9.7%、
今じゃ考えられない。
そうだよ、 9.7% かな、だから例えば100万借りたら10万円が、もうあれだよ、利息だよ
ね。今ね、どんなに貯金しても皆さん通帳
見、通帳、そう、貯金通帳見てみな、今
何円、
100万円でも100円ぐらいじゃない。
そうだから私、ね、この前見たら355円ついてたよ。あれ
すごい、すごいお金持ってんな。ものすごい。まあいいや、それはともかくとして、
でもさ、ね、
それをしても、投資をしたの。これね、ほら先週本読んだ、そういう政策を国が打ち出してたの、なぜかったらね、輸出、ね、輸出がどんどんどんどん、もう、伸びてきて、
はいはい、
アメリカ、特にアメリカから大クレームがついた、ね、要するにその日本は儲けすぎだと。それで大クレームがついて、こいつをなんとか輸出を抑えなきゃいけないと、それに何かあったら、要するに金利を上げて、生産活動を少し抑えようと、
止めようみたいな、
いうふうに、とね、不思議なことにね、逆減少金で、そういうことをやればやるほど、どんどんどんどんその土地を買ってなんだと、もう土地だってどんどん上がっていくしね。
なんか今の
機械も上がってインフレだから
ね。だから今聞くと夢のような話のように思うかもしれないよね。
そう、ほんで我々だって、うん、今先に先行投資しとかなかったら、うん、乗り遅れっちゃうわけだよ、
うんうんうん、
で事業も、うん、まあ新しいアイデアさえ出せば、うん、もういくらでも仕事はあるんだから、うんうん、アイデア、ただし、うん、アイデアがないところは叩かれるところなんだよ、
うんう
ん、だからあの変な話はこれ言っちゃうと葛飾の企業の皆さん方ふざけんじゃないと怒られてほしいけど、うん、下請けさんでいたところはダメなんだよ、うん、自分でアイデアを出して仕事を作り上げて想像できる会社はものすごく伸びたよ。だから企業格差がどんどん離れてる。そっからもう企業格差っていうのがどうも出てきたね、
この辺あたりから、
うん、本にもそれは書いてあった、
うんうん、
やっぱりこの辺なんだね。
この辺がこう節目じゃないけど、うん、もしかしたらずっと今の令和2年今の日本経済の
動きがね、
動きにつながってる、
うんうんうんうん、やっぱり原点がこの辺にあったね。
だからこそ分かんないけど、うん、その下請けさんとかっていうので、うん、ちょっとこういう言い方っていうのは、うん、あのクレーム来ちゃうかもしれないけど、町の
町、そうそうそうそう、
ですよね、
要するにね、
う
ん、仕事をもらえるもんだと、
うんうんうん、
いやくれるのよ、うん、だってもうものすごい忙しいから。
でその時は回ってたからね、
もうと、
うん、
だけど全然考える能力ない、
うん、
ところはそれを打破して、うん、想像力を発揮して、うん、違う新しい仕事をどんどん提案していくと、うん、企業は全部受け入れてくれたよ。
そうか、だからそれが悪い負の遺産みたいな感じになってきて、うん、なんか回ってた時はそれでも下請け OK だった、この時はね。
そう、
でもだんだんだんだんダメになってくるから、うん、零細とかっていうところのが回らなくなってくる現状が、予兆みたいなものっていうのはやっぱり、でも親父がいつも言うアイデアとかさ、うん、なんかこう親父がやってきた仕事って、うん、損得っていうことよりも、うん、まずなんかこうアイデア、
そう作り出す、
そうクリエイティブに、
うんうん、要するにね、仕事を作り出していくっていう、それは楽しかったね。
さあ作り出していくのが楽しかったというおやつございますが、うん、時間が来たので来週にします、
はい、
それではまたごきげんよう。
はい、よろしく。
苦しい中、仕事の意味と人生のあり方を教えられた。かけがえのない大切な人たちと出会うことができました。結婚して子供も生まれたけれど、妻に甘えて帰り見ることもなかった。勝手気ままのただただ仕事中心、そんな生活送ることができました。楽しい私らしい人生をゴール目指して歩きたいと思います。おかげさまでルルルルルルルルルルル、おかげさまで。できました。